皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、米国の宇宙打ち上げの大胆な目標設定から、軌道上での半導体や医薬品の製造、AI データセンターの宇宙移行、そして月の資源探査と自律型ロボットの活用まで、宇宙空間が新しい産業のフロンティアとして急速に進化している動向に注目します。
トロイさん、今週はまず、米国の宇宙輸送に関する大きなニュースから見ていきましょうか。
はい、スージーさん。トランプ大統領が2030年までに年間1000回以上の宇宙打ち上げと再突入を支援する国家宇宙輸送政策に署名しました。これは商業宇宙輸送サービスの促進と、月や火星への商業輸送を実現させるための政策覚書です。
年間1000回ですか？それは非常に野心的な目標ですね。この政策は、具体的に宇宙産業にどのような影響を与えるのでしょうか？
ええ、この政策は、商業宇宙輸送における官民パートナーシップを強化し、規制の合理化を通じてイノベーションを促進することを重視しています。打ち上げや再突入の許可プロセスを迅速化することで、商業企業が宇宙にアクセスしやすくなります。NASA にも月や火星への商業輸送能力の開発支援を指示しており、再利用可能なロケット技術や宇宙内運用能力の向上が期待されます。
規制緩和と迅速化によって、商業宇宙企業はさらに活発になりますね。今後の見通しはどうですか？
この大胆な目標は、宇宙アクセスをより日常的かつ手頃なものにする可能性を秘めています。打ち上げインフラへの投資が増え、関連技術開発が加速し、商業宇宙企業の競争力も向上するでしょう。長期的には月面基地建設や火星探査ミッションの実現に不可欠な要素となり、宇宙経済全体の成長を加速すると見られています。
続いては、宇宙での製造に関する興味深いニュースです。米国が宇宙ベースの半導体製造を推進するという記事ですね。
その通りです。米国では、地政学的なリスクに対応するため、国内と宇宙ベースの半導体製造能力を両輪で育成すべきだという戦略的な提言が出ました。微小重力環境が、地球上では難しい超高性能な半導体を生産する新たなフロンティアを開くというものです。
微小重力下で半導体を作ると、何か特別なメリットがあるんでしょうか？
はい。微小重力下では、重力による対流や沈降、応力の影響がないため、結晶成長における不純物の混入や欠陥が劇的に減らせると期待されています。これにより、既存の地球上製造品を上回る性能、小型化、均一性を持つ半導体が作れる可能性があり、超高効率なパワー半導体や量子コンピューティングに必要な特殊半導体などの開発が考えられます。
それはすごい技術ですね。米国のチップス&サイエンスアクトのような法案も関係するのでしょうか？
ええ、米国のチップス&サイエンスアクトが提供する助成金や税制優遇措置を宇宙ベースの半導体製造にも拡大すべきだと提言されています。これにより民間企業が宇宙での半導体工場建設や研究開発に投資するインセンティブが強化され、米国の長期的な技術的リーダーシップ確保を目指す動きです。
今度は AI と宇宙の関係のニュースです。AI データセンターが宇宙に移行するという話は、SF のようですが現実なんですか？
はい、スージーさん。まさに現実になろうとしています。AI に特化したデータセンターの膨大な電力消費が地球上での課題となる中、Google をはじめとする企業が、コンピューティングインフラの一部を地球軌道上に移転する戦略を加速しています。
軌道上にデータセンターを置くことで、どんなメリットがあるのでしょうか？電力問題が解決できるというのは驚きです。
軌道上のデータセンターは、衛星がほぼ連続的に太陽光発電を利用でき、さらにコンピューターが生成する排熱を効率的に宇宙空間に排出できるため、冷却コストとエネルギー消費を大幅に削減できます。Google のプロジェクトサンキャッチャーは、光リンクで接続されたテンサープロセッシングユニットを搭載した小型衛星コンステレーションを提案していますよ。
連続的な太陽光発電と宇宙への排熱排出。まさに宇宙ならではの解決策ですね。今後の展望はどうですか？
2027年初頭にはプラネット社との共同で2衛星学習ミッションが計画されており、このコンセプトの実現可能性を実証する予定です。もしこれが成功すれば、2030年代には軌道上での AI コンピューティングが一般化し、デジタルインフラの未来を根本から再定義する可能性があります。
宇宙で人間の病気を研究するというのは何か特別な意味があるんでしょうか？ ISS での脳オルガノイド研究について詳しく教えてください。
国際宇宙ステーション ISS における脳オルガノイド研究が、神経疾患の画期的な治療法開発に向けて大きく進展しています。微小重力環境は、研究者が脳オルガノイドを迅速かつ効率的に生成し、地球上では再現困難な疾患メカニズムを解明し、新薬候補の評価を加速するユニークなプラットフォームを提供します。
脳オルガノイドとは、3次元のミニ脳のようなものですか？微小重力は、その研究にどう役立つんですか？
その認識であっています。脳オルガノイドは幹細胞から分化させた3次元の脳組織モデルです。ISS の微小重力環境では、オルガノイドの成長が重力の影響を受けず、より均一で密度の高い組織構造を形成しやすいという利点があります。これにより、パーキンソン病や多発性硬化症などの神経疾患モデルを短期間で作り、新薬候補を効率的にテストできます。
それは素晴らしい成果ですね。実際に新しい治療薬の開発につながった事例もあるとか。
はい。過去の ISS 実験で、神経オルガノイドが宇宙で遺伝子ネットワークに顕著な変化を示した結果、抗レトロウイルス薬ラミブジンの治験成功につながった事例があります。この研究は、創薬パイプラインの効率化と、医療分野への画期的な進歩をもたらす可能性を秘めているんですよ。
次は宇宙資源に関するニュースです。SETI インスティチュートが、月や小惑星の資源を遠隔探査する新しい技術を開発しているそうですね。
はい。SETI インスティチュートの研究チームが、NASA ナイアックプログラムの支援を受け、軌道上からのラマン分光法を用いた宇宙資源の遠隔特定技術の開発を進めています。
ラマン分光法とは、どのような技術で、宇宙資源探査にどう役立つのでしょうか？
ラマン分光法は、物質にレーザー光を照射し、散乱光のスペクトルを分析することで、その物質の化学組成や結晶構造を特定する技術です。これを宇宙環境に応用し、軌道上の探査機から月、地球近傍小惑星、火星のフォボスといった天体の表面にレーザーを照射して、水氷や鉱物などの高価値材料を非接触で高精度に検出することを目指しています。
着陸しなくても資源がわかるのは効率的ですね。将来の宇宙資源利用にどうつながりますか？
この技術が確立されれば、着陸探査機を送ることなく広範囲囲いの宇宙資源マップを迅速に作成できます。これにより月の水氷や小惑星の貴金属など、長期的な有人ミッションや宇宙経済に不可欠な現地資源利用 ISRU の可能性を大幅に拡大し、持続可能な宇宙探査と開発に貢献する重要な基盤となるでしょう。
中国の宇宙開発も目覚ましいものがありますね。ランドスペース社のロケット回収成功のニュース、詳細を教えていただけますか？
はい、スージーさん。中国の商業宇宙企業ランドスペース社は、2026年8月19日、同社の朱雀3号ロケットの第1弾ブースターを軌道打ち上げ後に正常に着陸回収することに成功しました。これは、中国がステンレス構成ブースターを含む2種類の異なる技術経路で、軌道級ロケットの回収を達成した初の国となったことを示しています。
ステンレス構成ブースターというのは、スペース X 社のスターシップを彷彿とさせますね。この技術の意義は何でしょうか？
まさにその通りです。朱雀3号は、液体メタンと液体酸素を推進剤とする再使用可能なステンレス構成ロケットで、中国独自のティエンチュエエンジンを採用しています。この成功は、再使用可能な宇宙輸送システム開発におけるランドスペース社の技術的成熟度を明確に示し、打ち上げコストを数千万人民元削減する見込みです。
打ち上げコスト削減は、宇宙ビジネス全体に大きな影響を与えそうですね。
ええ。朱雀3号の第1弾は少なくとも20回の再使用を目指しており、ペイロード 1kg あたりのコストを2万人民元以下に削減することを目標にしています。これは、 世界の商業打ち上げ市場の競争を激化させ、宇宙へのアクセスをより手頃なものにすると期待されています。
月の資源探査も進んでいますね。ヨーロッパの動きはどうでしょうか。アイスペースヨーロッパのミッションに大規模な資金が提供されたと聞きました。
はい、スージーさん、欧州宇宙機関 ESA はルクセンブルクを拠点とするアイスペースヨーロッパが提案する月の極地表探査ローバーミッションに対し6500万ユーロ、日本円にして約100億円という大規模な資金提供を決定しました。
そのミッションは具体的に何を目的としているのですか。やはり月の南極にある氷を探すのでしょうか。
その通りです。この資金は月の南極地域に豊富に存在するとされる氷と、将来的なエネルギー源として期待されるヘリウム3の持続可能な抽出技術を開発、実証するために使われます。ローバーが展開され、氷の存在量、分布、化学組成を詳細に分析する高度な化学機器が搭載されます。
氷は飲料水やロケット燃料になりますし、ヘリウム3は核融合燃料になると言われていますもんね。これは将来の月面基地建設につながりそうですね。
はい、このミッションで得られるデータと技術は、将来の月面基地建設、有人月探査、さらには火星ミッションへの準備に不可欠な知見を提供します。氷やヘリウム3の抽出技術が確立されれば、月は地球の経済圏の一部となり、宇宙経済の新たな柱となる可能性を秘めています。
最後に、NASA の新しいプロセッサーに関するニュースです。宇宙で AI を使うための技術も進化しているそうですね。
はい、スージーさん。NASA の高性能宇宙飛行コンピューティング、HPSC プロセッサーが、ジェット推進研究所、JPL の試験で、現行の宇宙飛行用体放射線性チップと比較して500倍の高速処理性能を実証しました。
500倍も早いんですか。これは宇宙での AI 活用に大きな影響を与えそうですね。
まさにその通りです。この手のひらサイズのプロセッサーは、大幅な性能向上と優れた耐故障性、エラー訂正機能を兼ね備えています。これにより、将来の宇宙船は AI を活用して自律的な意思決定を行い、地球との長距離通信への依存度を大幅に低減できるようになります。新宇宙ミッションや月面、火星探査の自律性向上に大きく貢献するでしょう。
地球からのリアルタイム制御が難しい新宇宙探査には、特に重要な技術となりそうですね。
はい。HPSC は単なる高速なチップではなく、人類の宇宙進出を加速し、宇宙空間での活動の新たなフロンティアを切り開くための不可欠なステップです。月面基地の運用や火星への有人ミッションで重要な役割を果たすことが期待されています。今週は、米国の野心的な打ち上げ目標から始まり、微小重力下での半導体や医薬品製造、そして AI データセンターの軌道上移行という、宇宙空間を新たな産業の場として活用する動きが加速していることを感じさせられました。
そうですね。宇宙が単なる探査の場所ではなく、製造、情報処理、資源供給といった経済活動のフロンティアとして、その役割を大きく変えようとしていることがよくわかりました。特に、中国の再使用ロケットの成功や、月の資源探査への国際的な投資も、この流れを後押ししていますね。
これらの技術革新と政策的な推進は、私たちの生活にも大きな影響を与える可能性があります。地球上の課題を宇宙の視点から解決するだけでなく、宇宙でしかできないことを実現する新しい産業が、今後さらに私たちの想像を超える形で発展していくでしょう。
はい、宇宙技術の進化がもたらす可能性に、これからも注目していきたいですね。アナリストのトロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。